でね、前回の続きですけれども、じゃあ丁寧ではない私っていうものはプロになれないかっていう問題、ここを踏み込んでいこうと思いますけれども、丁寧さとは何なんだろうっていうことなんですよね。で、これはもうあのいろんな言い方があると思いますが、私の場合、やっぱ解像度の高さかなってちょっと思ったりします。そうですね、例えばですね、音楽でもいいです。じゃあ音楽、いろんなこう音が混ざり合って一つの楽曲ができると思うんですけれども、やっぱすごい作品っていうのは一つ一つの音がすごいやっぱ意識的やなと思うんですよね。意識的やなっていう言い方、じゃあ具体的にどういうことかってね、例えばボーカル、歌手でもね、ただ気持ちを込めて歌うとかいうことじゃないんですよね。なんなら気持ちは込めないですごく冷めた、立ち位置で、目線で、態度で、一つ一つの言葉をむちゃくちゃ丁寧に、歌う。その一つ一つの音が違うんですよね。腹から声が出てるやつ、喉から声が出てるやつ、全部腹から声を出せよったら、これはもう平坦な歌い方になると思うんですよね。あるいは言葉を少しかすらせるとか、ちょっとリップノイズを入れてみるとか、歌い方一つの、曲の中にいろんな発声、歌い方、唇の形、口の形、喉の開き具合でいろんな声を出してるのが、なんかすごい、歌唱力みたいなことになっていくと思うんですよ。その音程の狂わなさはもちろんのことね、それも完全に音程をぴったり、リズム感もぴったりやると、これはこれでなんか味気なくなるんで、少しずらしたりね、わざとちょっと下手にしたりね、そういったすごくきめの細かいことを意識的に操作している世界があると思うんですよ。それが丁寧さだと思うんですよね。だからね、これまた自分に引き寄せて話して、もうすごい恐縮なんですけれどもね、線、漫画家の描く線ってね、なんかあまりに上手、この人は上手やなみたいな線って意外と心に入ってこないんですよね。それは歌い方もあまりに上手な声楽的歌い方やと心に入ってこないと思うんですよね。でもなんかこうちょっとずらすっていうか、ちょっと下手に書く、勢い余って線がはみ出しちゃったみたいなね、なんか気を、肩の力抜きすぎて線と線がちょっとこうブレるみたいなね、ちょっとデッサン狂うとかね、そういったことをわざとするんですよね。で、ちょっと味わいをこう加味しながらですね、一つの絵世界を作っていくっていうことをね、してる。私のその絵の世界ではきっとそうなんですよね。だからこうあまりに丁寧にやってもちょっと息苦しいんですよね。だからちょっと抜けのあるようなところ、あえてここは筆を入れないとかね、こうミスラインをそのまま残すとかね、それってやっぱ精神的な細やかさ、丁寧さの勝負やと思うんですよね。 で、そういうことをまあやってる、意識的にはね。これはだから絵の世界だけじゃなくて音楽の世界もね、もちろんこのダンスの世界も、あるいはお笑いの世界もそうだと思うんですよね。どんだけ感じ方の細やかさ、そして表現の選ぶ単語の細やかさみたいなことをやっている世界だと思うんですよ。ただお笑いなんてね、だからどんだけ敏感やねんみたいな、もう過敏症ですかっていうところをすごいやってると思うんですよね。だからそれもやっぱり丁寧さやと思います。じゃあそれをね、じゃあそういう丁寧な人だけがプロになるんかっていうと、その丁寧さっていうのはね、後付けで習得できるものだと思うんですよね。まあ、私のことで言うと、私なんてもう雑な人間なんですよ。もうすごく。なのに、そうやって丁寧な、仕事をしようとする気持ちっていうのはね、これ多分、後付けなんですよね。赤ちゃんなんてね、ものすごい雑だと思うんですよ。その中、まあ、小学生も雑でしょ。中学生ぐらいからじゃないですか。で、どんどん細やかになっていく。で、丁寧を覚えていくんですよね。で、その丁寧さが、身についてくると、どんどん丁寧な人間になってくると思うんですよね。だから、プロになりたいみたいなのはね、丁寧をキーワードに、ちょっと生活してみる。それがすごい早道、近道なんやないかな、なんてね、思ったりするんですよ。丁寧に量産していくっていうのがね、まあ、プロの人っていうのはそういうことをやり続けた人なんやなと思うんです。で、これ丁寧さっていうのはね、心がけなんで、自分はちょっと雑で、いろいろこう雑、なんかそういう丁寧な仕事ができないな、なんて、思っている方は特にですね、これ心がけなので、いつも思い出したらいいと思うんですよね。丁寧にっていうことをね。なんかそれはもう、机の前でも、トイレでも、目に見えるようなところに、丁寧にってね、シール貼っといたらどうですかね。どうこの提案。しょうもないでしょ。ここをもうちょっと本当は丁寧にやった方がいいと思うんですけどもね。ここそ、今こそ丁寧に伝えたら本当はいいのかもしれないんですが、でも心がけっていうのはですね、いつも気にしてる必要があるんですよね。で、いつも気にしてると勝手に自動運転するんですよね、これ。なので、ふと思い出したら丁寧にするっていうかは、もう何かするときにいつもこの丁寧にを心がけていくと、もうどんどん無意識化していってね、丁寧な仕事していけるなって思うんですよね。だから丁寧さっていうのは、まあ誰でも身につけることができる。もっと言うと誰でもプロになれることができるっていうことですからね。だってこの丁寧っていうのは、鍵やと思います。で、もう一つ付け加えて言いますとですね、丁寧さっていうのはね、ある程度この脳を、まあ、カロリー使うんですよ。まあ、丁寧にやらなあかんから神経を研ぎ澄ませないとダメでしょ。例えば手仕事やったら手先まで神経を行き渡らせないといけないんで、やっぱり緊張感も伴いますし、あるいはストレスもたまるかもしれないですよね。やっぱりカロリー使うんですよね。だから丁寧さっていうのは脳が元気でないとダメなんですよ。だからできれば一日の始まり、一日の終わりっていうのはもう脳疲れてますから、丁寧になんかやれって言ってもね、なかなか難しいんですよ。もう疲れてるんでね。なので、まあ、できれば起きて目覚めて数時間ぐらいが多分勝負だと思うんですよね。ここら辺が一番丁寧になってます、気持ち的にもね。朝の光を浴びてる時が一番丁寧です、仕事が。 だから夕飯よりも朝食の方が丁寧に作ったりするんですよね、意外と。で、朝になんか丁寧にコーヒーなんか入れてるとね、これ気分もいいんですよ。で、私庭仕事するんですけれども、庭にそのバラをね、きれいに咲かせるためにこの雑草を取る。それもすごい丁寧に雑草って丁寧にしかね、取れないんですよ。他の草取ってしまうからね、もうただの草むしりやとダメなんですよ。その狙ってこれは必要のない草やってこう取っていくんですけれども、それすごい丁寧にやらないとダメなんですよね。でね、その丁寧にやってると実はね、気持ち、心っていうのはね、すぐ落ち着いてくるんですよ。丁寧にやると集中するんでね。丁寧にやることイコール気持ちいいみたいな回路ができるんですよね。で、これやりすぎるんですよ。気持ちいいんで。ほんで、腰いわすっていうね。まあ、丁寧もほどほどにということでございます。梅雨がまだまだ、1週間ぐらいずっと続くような空模様でございますが、風邪をひきやすい、気候となっております。疲れがたまってね。ぜひ、運動、そしてサウナ、血流を動かして、なんとか梅雨を乗り越えていただければと。